本校は明治15年10月10日永代橋のたもとに開業して以来、ここに創立100周年を迎えました。この記念すべき時を皆さんと共に迎えることができましたことは、誠に喜ばしい限りであります。この日を記念いたしまして、各地の支店事務所でもそれぞれふさわしい行事が行われていることと思います。顧みますと、本校は我が国金融経済の中枢として創立以来、幾多の時代の変遷の中を歩んで今日に至りましたが、この100年の道のりは決して平坦なものではなく、むしろ波乱と変転に満ちた険しいものであったと言っても過言ではありません。この長い道のりを切り開き、今日の本校を築き上げられた諸先輩のご労苦は察するに余りあります。本日この輝かしい記念日を迎えるにあたり、まず第一に、こうした諸先輩のご労苦に心の底から敬意と感謝の念を捧げたいと思います。本校は明治15年、不換紙幣の乱発が時の政府の政策目的遂行上大きな支障となったため、当時進行していた激しいインフレーションを収束させることを大きな目的として創設され、次来一貫して我が国通貨の価値安定を目指して最善の努力を尽くしてまいりました。しかしながら、100年の歴史の中には戦争など不幸な時代もあり、通貨価値の安定という政策理念が国民の間に深く根を下ろすには長い年月を必要としました。比較的近年を振り返ってみましても、第二次大戦後数年間、我が国経済は激しいインフレーションに見舞われました。戦後の金融政策は戦争により荒廃した経済の復興を図りながら、インフレーションの収束に全力を傾けることから出発しました。その後、昭和30年代から40年代全般にかけて、我が国経済は世界でも前例を見ない高度成長を遂げ、国民の生活水準は大幅に向上するとともに、我が国の国際競争力も急速に強化されましたが、この間の金融政策はむしろ成長の過度の行き過ぎを防ぎ、国際収支の均衡を維持することに力が注がれました。その結果、工業製品価格の安定を保つことができましたが、消費者物価は所得の急激な増大と平準化が進む中で、諸外国に比べても高めの上昇を続けざるを得ませんでした。高度成長もこのような代価を支払って得られたということができましょう。さらに昭和46年、米国の金ドル交換が停止され、引き続き48年に石油危機が勃発するとともに、我が国も高度成長を続けることが難しくなりましたが、この激動の過程で我が国は海外諸国と同様、激しいインフレーションに見舞われました。これは国際的に起こった大きな変動による面もありましたが、他方、時代の大きな変化に対して適切な政策対応を行うことが極めて難しかったことを示すものであり、国民経済的にも大きな犠牲を払う結果になりました。この第一次石油危機の苦い経験は、本校にとっても、また国民すべてにとっても貴重な先訓となり、昭和54年、55年に再度の石油危機に見舞われた際には、物価安定を最優先とする本校の政策が広く国民の支持を受け、官民を挙げての対応によって国内物価への影響を最小限度に食い止めることができました。今日、世界の多くの国々がインフレや失業の圧力、国際収支の赤字等に悩んでいる中で、一人我が国経済が比較的良好なパフォーマンスを示しているのも、物価安定という経済の基礎がしっかりしているからに他なりません。このように過去を振り返り、今日の日本経済を思うとき、私は通貨価値の安定こそ国民経済の健全な発展の基盤であり、国民生活の拠り所であることを一層強く確信いたします。と同時に、 通貨価値の安定は国民各層の理解と支持があって初めて達成しうることを改めて強く思わずにはおられません。金融政策を運営していく場合、時として厳しい不人気な政策を実行しなくてはなりません。この場合、本行にとっては国民の通貨価値安定への願いと本行に対する常日頃からの信頼なくしては厳しい政策を実行することはできません。また反面、本行に対する国民の信頼は我々が通貨価値の安定という使命を達成してこそ初めて勝ち得られるものであります。いわゆる中央銀行の独立性、金融政策の中立性を主張するには、これにふさわしい力を持ち国民の信頼に値する内容を備えた日本銀行でなければなりません。このような日本銀行は金融政策の適切な運営を誤らないことはもちろんでありまするが、同時に日常業務が常に的確に遂行されていく必要のあることは申すまでもありません。本行の業務は近年ますます増大し、しかも内外の情勢変化に伴っていよいよ複雑多岐にわたってきました。それだけに皆さん方一人一人が分担する仕事は細分化され、地味で目立たない仕事も少なくありません。しかし、いかに小さく見えようとも、いかに平凡であろうとも、それを的確に遂行することは本行がその使命を果たす上でどうしても欠くことのできないものであります。中央銀行の基礎は現業の事務にあるとか、あるいは事務なくして政策なしと言われるのはまさにこのことであります。今般100周年を迎えるにあたり、本行の精神とも言うべき日本銀行100年史を編纂することとしましたが、これと並んで職場のさまざまなありさま、苦労話等を職場100年として取りまとめ、皆さん方に配布することとしました。この職場史をひもときましても、本行が今日あるのはいかなる難局の下でも中央銀行員としての誇りと使命感に燃えて、ある時は完全と困難に立ち向かい、ある時は誠実に職場を守り、終始与えられた職務を黙々と遂行してきた職員の努力の賜物であることを痛感いたします。このような先輩の努力の積み重ねは、本行の日常業務に対する国民の信任という何者にも代え難い貴重な遺産として今日我々が受け継いでいるわけであります。我々としてはこの遺産をさらに揺るぎないものとし、次の世代に引き継いでいく大きな責務を負っていると思うのであります。さて、私は本日挙行される記念式典において通貨価値の安定がいかなる状況の下でも一貫して追求すべき政策目標であることを改めて内外に訴え、国民の理解と支持を求めるとともに、本行がその使命達成に確固たる信念を持って邁進していく決意を披露する所存であります。この決意を実現していくためには、過去の伝統に安住することなく、常に国民の信頼の的になるのにふさわしい力を行内に備えるよう努めていかなければならないことは申すまでもありません。そのために努力すべきことは多々ありましょうが、私どもとして特に心すべきことは、第一に国民の一層の理解と支持を得るため積極的に行動することであります。本行の政策なり業務が国の経済、国民の生活とこれほど関わり合いの多くなった時代においては、本行の考え方や行動を国民全般によく理解してもらうことがどうしても必要であります。十分な説明と納得がなければ国民の支持が得られるはずがありません。行動すれども説明せずという古い中央銀行の生き方はもはや通用しない時代になったと思います。それと同時に、現在のように国民の価値観が多様化し、人々の利害が錯綜している世の中にあって、公正的確な判断を下すについては国民各層の立場や考え方に十分配慮し、 いやしくも独善に陥ることのないよう、常に謙虚な態度でことに臨むことが大切であります。第2に申し上げたいことは、うちにあっては自由で活発な気風のみなぎる職場を作っていくことであります。本校の取り組むべき課題はますます多面的となり、かつ高度化してきております。こうした中で、私どもがこれに適切に対応していくためには、本校の組織全体が生き生きとした活力にあふれたものであり、その中に活発な空気が流れるものでなければなりません。そのためには、何でも物が言える風通しの良い雰囲気を大事にし、聞くべき意見には十分耳を傾け、過去のいきさつにとらわれない柔軟な発想を生かしていくよう努める必要があります。こうした努力によって、明るくキリッとした職場を築いていきたいと念願しております。以上2つのことは、私が総裁に就任しました折に皆さん方にお願いしたことであり、常々念願とするところでありまするが、100周年を迎え、前途に思いをいたすとき、一層その必要性を強く感じる次第であります。特に100年の歴史の重みをひしひしと感じる今、長い歴史に伴うすれば伴いがちなマンネリズムと沈滞の弊を排し、自由活発な気風のもと、これまでの伝統の上に新たな伝統を積み上げて、これからの100年に耐えうる日本銀行を作っていかねばならないことを痛感いたします。一昨年来、職員の総力を結集して業務見直し運動を実施し、さらに前進を図るにふさわしい体制を固めることといたしましたのも、こうした考えに基づくものでありまするが、この見直しの過程で培われた新種の気風と連帯感を一層定着させていけば、これは必ずや新たな100年を築く力のもとになると確信しております。今般100周年を迎えるにあたっては、ご承知のとおり、金融研究所の設置、100年史の刊行などのほか、職員給油の福利向上のためにもいくつかの事業を行うことといたしました。この趣旨は、本校の100年の歴史が先輩方をはじめとする職員の力と国民の理解と協力に支えられたものであることに思いをいたし、本校として最もふさわしい形で感謝の意を表すとともに、内外の理解を一層深めることにあります。私はこれにより今回の100周年記念事業を次の100年に向けてのスプリングボードとして生かしていきたいと念願しております。本校はいよいよ本日から新たな100年に向けての第一歩を踏み出すことになります。今や目を過去から将来に転ずる日であります。前途には幾多の難しい問題が待ち受けておりましょうが、職員一同決意を新たにし、一層の検討を誓い合いたいと思います。100周年、本当におめでとうございます。